外目の人々と共に祈り、共に生きたトロ神父の物語、5ページ。1873年、近況の考察が取り除かれ、250年にわたって続けられてきた近況政策に終止符が打たれた。潜伏キリシタンが少しずつカトリックに復帰していく中、1879年に主任司祭として外目地区へ赴任した一人の神父がいた。その名はマルク・マリー・トロ神父。フランスの貴族の家に生まれたトロ神父は、神学を習得して神父になり、布教のため1868年に来日していた。その頃、日本ではまだキリシタン弾圧が続いており、ドロ神父が日本の地を踏んだのは死を覚悟してのことだった。ドロ神父は信仰だけを頼りに貧しい暮らしをしている外目の人々の姿を見て驚き、魂の救済だけでなく、その魂が宿る人間の肉体、生活の救済も必要と痛感し、私財を投じて様々な活動を始めた。その大きな取り組みの一つが、救助院の設立である。出集落に救助院を作り、未亡人や若い女性たちの自立を支援した。救助院には、イワシ網工場や薬局などがあるが、象徴的な存在は、受産場といわれる建物。女性たちは、ここで綿の紡績、染色、製色、製作の製、織る。そうめんやパスタ、パンの製造、醤油の醸造等の技術を身につけ、生活の基盤を作った。中でもパスタは、長崎の居留地に暮らす外国人から注文を受け、一年を通して多くの種類を作っていたという。受産場には、ドロ神父が考案した様々な道具や、日々の金銭や物資の出し入れを細かく記した、直筆の記録簿などが展示されている。また、随所に工夫が見られる建物も素晴らしく、窓枠一つにもセンスが光る。ドロ神父のモットーは、人には最良のものを、だったという。その言葉の通り、受産場にあるものは、当時のヨーロッパでも最先端のものばかり。シスターの赤坂澄子さんは、ここは村人たちから花嫁学校とも呼ばれていたんですよ、と微笑む。女性たちの生活の場所であり、また祈りの場でもあったという2階へ上がると、ドロ神父がフランスから持参した白亜のマリア像が出迎えてくれた。その横には、これまたフランスから取り寄せたという大きな時計があり、15分おきに可愛い音色のチャイムで時を知らせてくれる。赤坂シスターは、ここで働く女性たちは、このチャイムに合わせて短い祈りを皆で唱え、いつも神様がそばにいることを実感していました。ドロ神父は、キリシタン弾圧の時代にはできなかった、暮らしの中で信仰心を育てるということを実践されたのです、と話す。建築をはじめ農業や漁業、医療にまで精通していたドロ神父は、まるで神様のようだ。しかし、決して近寄りがたい人ではなかった。赤坂シスターはこう言って笑う。とてもユーモアのある方で、村人たちはドロ神父のことを、面白い人だと話していたようです。日々を共にする身内のような感じだったのでしょうね。写真8枚。1枚目。受産場のハルモニウムを演奏する赤坂シスター。説明。オルガンに似たハルモニウムを弾く水色の修道服を着たシスター。その向こうに幼いキリストを抱く聖人の像と、天井まで届く柱時計があります。二枚目、ドロ神父の記録簿、日々の帳。中には、米、四号、病人のため、ローマ字という記載も。説明、 帳面には細かい字でびっしりと記録がされている。三枚目、トロ神父によって建てられた受産場。地下には貯蔵庫も完備されている。説明、明るい日が差す広々とした受産場内部。木組みの天井を数本の柱が支えています。四枚目、室集落。説明、斜面地に民家が集まり、一つのコミュニティとなっている。五枚目、受産場に置かれている木箱には、ドロ神父直筆の数字が残っている。説明、木箱の正面に大きく数字の2が書かれています。六枚目、受産場の2階、多い時には約50名の女性たちが、ここで生活をしていたという。説明、たくさんの机や椅子が並ぶ広い部屋。板張りの天井や白い壁に焦げ茶の木組みが渡してあり、大きな窓からは陽光が差しています。七枚目、ドロ神父考案のそうめん伸ばし器。こねた麺生地を平らに伸ばすための道具。説明、木でできたそうめん伸ばし器、取っ手は鉄製で S 字状になっています。8枚目、ミサで聖体としていただくパン、おすちや。説明、薄いせんべいのようなパン、おすちや。表面に十字架にかけられたキリストの片押しがあります。写真、終わり。